この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マトです。
はい、通さんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は2月12日日曜日、時刻は8時半を回ったところです。
はい、今日はね、寒さもちょっと和らいでますが、
いやでもそれでも寒かったよ。
まあまあね、
昼間でも雪ちらついてましたからね。
あ、そうなんですか。
うん、
僕が出た頃は全然雪が
なかったですか。
なかったんで
空はね晴れてたんですけど、パラパラパラーと降ってきて、ちょうど私車乗ってる時やったんですよ。
はい、
もう空に向かって止んでくれ止んでくれってずっと言ってましたからね。
あ、若干地域の差があるのか
な、かもしれないですけどね。
まあ、体感の差もあるかもわかんないですけどね。
まあ0度と1度との差ぐらいでね、雪降ったりしますから。
まあまあ確かにね、
ちょうど境目ぐらいだったかもしれませんけどね。
そうやけどね、本当にこの週末ちょっと雪が大変でしたよね。
はい、そうですね、
もうあちこちで、
ま
あ、
奈良もそうですけれども、鳥取の方とかも80センチとか言ってましたね。
ですね、
すごいよね。
なんか九州の鹿児島の方にも
降ったんですか。
降ったという話が、
まあ普段降らないようなところもね、この寒波が来て西日本の方はすごかったみたいですからね。
ですよね、
雪で被害とかなかったらいいねんけどね。
まあまあその辺も気をつけながらね。
そうですね、
峠の方なんかね、結構やっぱり滑ってちょっとまあ車がね事故してたところも。
そうですよね、だから普段雪道に慣れてない方が運転すると、どうしても難しいじゃないですか。
そうですよね。
で、なんか知り合いの運転手さんにね、雪道ってどうやって運転したらいいのって話を聞いたら、全てにおいて急をやめたらええねんって言われたんですよ。
そうですね、
急ブレーキもそうやし、急発進とかもそうやけど、急をやめたら別に大丈夫やでって言われたんですけど、ね、
ですよね。
でも焦るじゃないですか、雪の時なんか特に。走り出せへんで、こう踏んでも走り出せへん時、つい踏み込んで、ギルルーンって言ったりするでしょ。
確かにね。まあまあ実際スタートの時の急発進で、まあ滑ったらもう動けへんからまだいいんですけど、ブレーキは絶対気をつけてください。
あ、なんかロックかかるっていうよね。
もうかかるというかね、車間距離を空けずに危ないって思う、普段走ってる状況でね、前と危ないって思ってブレーキ踏んでももう遅いです。
ああ、そうやね、制動距離が長なるからね。
そう、だからとにかく車間距離をたくさん空けて、危ないって思った瞬間もブレーキを踏むというよりは、アクセルを離す、
エンジンブレーキをかけるってことやな。
そうですね、そういう感じで運転してればいいんですが、危ないと思って踏むブレーキはもう滑っていく元なんで。
でも前の車も慣れてなかったりすると、急にこうなんていうの、キルキルってなったりするじゃないですか。だからこっちが普通に運転しててもね、いうことも出てきますもんね。
じゃあだから車間距離なんですよ。
たくさん取っとかなあかん。
取っとかなあかん。
せやな。
普段ね、まあ、2、3台程度の車間距離じゃないですか。もう僕は、ほぼ10台、20台ぐらい開けるぐらいの。
シューと言ってもええぐらいね。
はい。
確かにね。
そのぐらい開けるのを心がけないとあかんっていうことなんです。
あとは坂道登んのとか嫌やね。
まあまあ若干ね。
もうそういうとこ絶対行かへんようにするもんね。
まあまあね。そういうところも気をつけないといけないってことでね。
そうですね。雪道運転する可能性のある皆さんは、ぜひ安全運転で、行っていただきたいと思います。
お願いします。
さあ、今がね、ちょうど今日は2月12日ということで、あと2日後になりましたら、女性の皆様の楽しみなバレンタインがやってきますね。
楽しみなんか苦しみなんかわかんないですけど、
ね、どうなんやろね。まあ最近はでも義理チョコというか友チョコが増えてますから、女子同士でね、美味しいチョコレート交換したりとか ね、
やってます
からね、する方もいらっしゃいますよね。
まあまあそんなんがね、たくさん今どこも売ってますよね。
そうですね、今だからバレンタイン先生でね、デパートとかすごいですよ、
ね。
また新しいチョコレートもいろいろ出てるんですよ。
あれね、男性としてはね、
はい、
見に行けないんです。
なんで？
なんか買うのも恥ずかしいでしょ。
そうか、自分で買ってるみたいに思われるから。
そうそうそうそう、
あ、確かにね。
だからこういっぱいこう飾ってあるのは分かんないけど、それを見に行くという行為が恥ずかしいです。
マットさんなんかチョコレート好きやから見て選びたい方やろけどな。
そうそうそうそう、けどなんか恥ずかしい。
まあ確かにね、
普通に買いたいな思うのもあんねんけど、買えないという、
まあ、女子ばっかりやからね。
そうそうそう、
見てるのが ね、
ね。
今日でもなんかテレビ見てたらやってたんですけど、手作りチョコあるじゃないですか、
はい、
あれでなんかね、チョコレートをこう砕くでしょ、溶かすのかな、溶かして絹ごし豆腐を水切りしてくちゅくちゅにして、それとチョコレート混ぜて て冷蔵庫で冷やし固める、はあ、たら生チョコみたいなんねんて。
へ
え、柔らかいんですって、豆腐入れてるから。
そうなんや。
うん、だヘルシーでしょ。
まあまあね。
そうそう、あ、これやったらええなと思って、うん、一回やってみようと思ったんですけどね。ど
まあまあ一回やって美味しかったら言うてください。
うん、美味しかったらね、
はい、
豆腐の味せえへんとは言うてましたけどね。
まあまあね、
うん、まあでもそうやって手作りチョコしてる方もいるかもしれませんし、
はい、
はい、私も今回ねちょっとちゃんと一応お世話になっておりますので、うん、マットさんにチョコレートの詰め合わせを、は
い、
ね、はい、お渡しをさせていただきましたけど、
たくさんたくさんいただきました、
ね、多分ね明日になったらなくなってんちゃうかなっていうぐらいね、早すぎるっていうねんな。まに
もうさっきもらって1箱ぐらいあって
早い。はい、もうだから安いのいっぱいという形にしてますけどね。はい、まあ、バレンタイン楽しんでください、はい、さあまたまた話は変わりますけれども、はい、先日私ねテストを受けたんですよ。
はい、言ってましたね。
もう、うん、もうやっとこうあってね。
どうでしたか。
何やろう、つかみどころがない感じ。
あ、まだ発表は
まだ出てない。
あ、なるほど、
うん、多分落ちてはいないと思うねんけど、うん、何やろう、やった感もないっていうかな。
あ、
ちょっと中途半端な感じやね。
なるほど、
うん、
まあまあ難しいとかやね。
そうですね、
結果聞かないとね。
そうやね、
ダメなん
で
ね。
だからほんまにもう暗記がダメやなっていうのはつくづく感じました。
はいはい、
頭がねついていかないんですよ。、うん、
まあまあ徐々に徐々にねそうなっていきますけど ね、
もう衰えてるなと思ってちょっと反省しましたね。
なるほど、
物覚えよくしないと。、うん、
まあまあその辺はねまた肝心なことは覚えれるかと思いますんで。
そうですかね、うん、いけるかな。
あ、これ絶対忘れたらあかんって思ったら覚えれるんです。
あ、そうなんや。
けどテストとなるとまた、うん、違いますけどね。
あ、そっか、うん、例えばなんかで見ましたけど、今時の学生さん、私らの世代の時ってね、
はい、
なんか赤い特殊なインキのこうペンですっとこうやって、赤やったかな黄色やったかな、んで赤い下敷きがなんか重ねたら字見えへんようになって、
うん、
それをずらしてなんか覚えるとかっていうのやったらしてない？やってない？
やってないですね。
やってんけど今時の子はそんなんちゃうねんって。なんかスマホでできるらしいね。
ほう、
なんかいろいろその字消したりとか、でそこピッて出したりとかできんねんて。
へ
え、今時やね。
まあまあ確かにね、
うん、
それは今時やるけどね。
そう、アプリとかもあるらしいし。
あ、そうかそうか。
だからやっぱり勉強の仕方も変わってきてんねやろね。
でしょうね。
いや、まあ、とりあえずテストはねまた結果は報告しますけど、
はい、
嫌でした。
まあ、まあ、また頑張ってください。
はい、さあまた話は変わりますけれども、
はい、
マットさん週末というと、うん、またまた歌いに行ってこられたんですよね。
そうですね、うん、昨日はねちょっと2つ、
あ、掛け持ち、
掛け持ちというかね、
うん、
まあ五条にありますマイドリームさんで、
はい、
祝日ということで5時からオープンマイクやってましたんで、
うん、
行きまして、
早かったね、
はい、早い時間から行きまして、でまあ歌って踊って、まあ踊ってないけどね、
踊った、うん、
まあまあやってまして、
はい、
でその後 A アンバイさん、
うん、
ね、ま、土曜日はマットナイトの 日ということでね、
はい、
決まってましたんで8時ぐらいまではマイドリームさんに行ってまして、
うん、
その後A アンバイさんに移ってやってきたんですけど、
はい、雪道やんね。
それが本当にね、
うん、
8時ちょっと前ぐらいからすっごい降ってきて、
うわー怖いねー、
これやばいわー言って、
うん、
もうとにかくちょっと時間かかったらあかんから早く出ますみたいな感じで出て行ったんですけどね、
はいはい、
まあどうにかちゃんとつけまして、
うん、
でまたエアアンバイで演奏してる時も、まあ、窓は見えるんですけどね、
うん、
バー降ってきてね、
うわー怖いねー、
道路が白くなってね、
うん、
やばいなー思ってたんですけどね、まあ帰る頃には雪も溶けて、
はい
はい、
よかったね。普通なんかほら夜中になるとほら寒くなって固まってとかなったりするじゃないですか、凍ったりとかね、
凍結したりするからね、まあ、その辺もなく
よかったですね、
はい、まあ、普通に帰ってこれたんでね、
はい、
まあ、その帰り道もね、僕まあバタバタしてたんですけど、小僧さんがね、
うん、
五条の方は雪ないですよって言って連絡くれてたんですよ。
よかったね。
それ見たのが、
はい、
こっちに着いてからなんですよ。
遅い。遅いじゃん。
ね、小僧さんせっかく送ってましたね。すみませんね。ありがとうございます。
見てた、見といたらもう安心して帰れたのに。
そうそうそう、安心して帰れんけど。
ね、
もうね、荷物片付けたりなんかしてね、車乗ってバー帰ってきてね。
うん、
で、こっち着いてね、落ち着いて携帯見たらね、
うん、
雪はないですよってメッセージ入ってて。
いや、知ってる知ってるみたいな。
悪いよ。ねえ、感じだったんですけどね。
ほんまですね。
そんなで行ってきましたけどね。
そっかそっか。でも雪の中でもお客さん来られてたんですか？
そうですね、数人、
はい、あ、本当、
まあまあ10人程度ですけども、
あ、じゃあでもすごいね。
そうですね、ぼちぼちと来られてましたんでね、
もう常連さんがね、この日はマットさんの日みたいな感じで来られてるかもしれないですね。
本当ありがたいことでね、マイドリームさんでもそうなんですけども、マットさんのファンや言ってくれる方もいたはったり、
はい、
で塩梅の方でもマットさんのは聞きやすいとか、まあね、言ってもらったりとかしてるんでね、最近ありがたいことです。
はい、
はい、
ぜひまた行ってあげてください。
そうですね、はい、来てください。
まだ近々あるんですか？
17日の金曜日。
あ、ちょっと飛ぶねんね。
今週、
今週や、
はい、
あ、まだ金曜日なんや。
金曜日、今週はね、あの土曜日ではなくて金曜日に、僕土曜日がね、ちょっとね、今度この後紹介する梨の花マルシェの会議がありまして、
はい、
はい、あの金曜日にやりますんで、またよかったら来てくださいね。
はい、ぜひ塩梅の方にもお越しください、
はい、
さあその土曜日の話ですね、はい、は打ち合わせなんですけれども、うん、今ご紹介いたしました梨の花マルシェ、
はい、
去年私たちも参加させていただきましたが、
はい、
今年も4月9日に開催することが決定いたしました。
そうですね、はい、今年から日曜日になりました。
あ、そっか、
はい、
去年は土曜日やったっけ。
去年一昨年と土曜日やったんですけども、今年から日曜日。
すっごい人がどんどん毎年増えていってるよね。
そうですよね。
今年もまたたくさん来られるんじゃないかと思います。
はい、
日程が2017年4月9日の日曜日ですね。はい、場所は同じく大江戸町の福上中央公園、去年と一緒の場所で行います。
ですね、
近鉄福上駅から徒歩5分というところですね。
もうね、ちょっと近くなんでね。
うん、車で来られる方もいらっしゃいますし、
はい、
まあ、あのバスもね出てますんで、うん、ぜひそちらの方もご利用いただければと思います、
はい、
当日ですけれども梨の花回廊散策バスというのを運行いたします、
はい、
こちらの方でね梨の花園ですね、そちらをぐるっと回っていただいて、うん、実際の梨の花ってどんなんなんやろなっていうのをね、うん、見ていただいて、
ね、
体験していただければと思います。
綺麗な花ですからね。
そうですね、白くて可愛らしいお花ですよね、
はい、
無料で運行いたします、
うん、
で今回特別企画ということで、はい、前夜4月8日の日に、梨明かり夜間ライトアップも開催するということなんですね。
そうですよね。
はい、これ今年初めてやね。
初めて、あの、うん、梨園のね花をライトアップして見てもらおう。
あ、いいですね。夜の雰囲気もまた違うやろしね。
そうそうそう、
白い花やから多分綺麗なんちゃうかな。
なんかね一応ね考えてるらしいです、うん、いろんなね色が出るようにしてね。
そうなんや。
こう色々見てもらえる、
楽しんでもらえ る。
楽しんでもらえる。
じゃあその場所場所によってちょっと雰囲気が変わるってことやね。
ですね、
うん、
まあまあそんな中でひょっとしたら僕どっかで歌ってるかもしれません。
あ、そうなんや。じゃあちょっと声を見つけて、
はい、
探しに行っていただいて
もいいかもしれませんね。まだ未定ですけども。
はい、で当日はあのパフォーマンスということで、うん、まあ、あのステージもする予定ということになっております。詳細はまだちょっと決まっておりませんので、
はい、
また、固まりましたらご案内もさせていただきたいと思います。
はい、
はい、4月9日日曜日梨の花マルシェぜひお越しください、
はい、
さあそれではここで1曲をお届けいたしましょう。健康高尾と田中翔吾で苦し紛れ。
出す言葉はいつも心と裏腹に安っぽい男の作り笑顔とどこでもいいような石に支えられて長すぎて掴み損ねた思い出何度も繰り返すけど今さら素直になれたとしてもどうにかなるようなものでもないさ。し紛れに飲む酒も乾いた心を許せはしない。し紛れに流す涙はいつも
健康高尾と田中翔吾で苦し紛れお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはおでん。
おでんね、うん、まあ、今日の写真なんですけども、はい、まあ、通産に提供していただいたのですが、
はい、
このおでんは何なんですか。
これね、洋風おでんって言うんですよ。
洋風、
はい、うん、なんか私もね、うん、メニューの字面見た時に、
はい、
洋風おでんって何なんと思ったんですけど、
はい、
食べてみたらやっぱ洋風なんですよ。
あ、そう、そう、どういう意味。
なんて言ったらいいのかな。あの普通お出汁でしょ、
はいはい、
おでんやったらね、うん、だけどこれ多分ねコンソメなのかな。
スープみたいなもん、
ね、スープみたいな感じなのかな。だからもうそのなんていうの、スープの部分がもう違うんですよ、確実に。
なるほど。
で食べてみて、うん、まあ、ちょっとあの大根とかはおでんっぽかった、普通のおでんっぽかったんですけど、
はい、
それ以外のはもう全然違うんですよね、本当に洋食。
あ、このスープで、
うん、
炊いて
はんからね、炊いて
るっていう感じよね、
うん、
ああそうかそうか、それで染み込む味も変わるよね。
そうそうそう、ちょっと見た目とねその味とのギャップっていうのかな、
うんうんうん、
不思議な感じでした
ね。あるね、そのおでんって聞くと、うん、おでんのイメージがあるよね。
そうなんよ、そうなんよ。
ほんで、ね、口がその味になんねんね、
うん、まあ、で食べたら、うんみたいな、
わかるわかる、
うん、ちょっとちゃうぞみたいなね。
ほんとカレーでもね、
うん、
そのカレーを思って食べたら違ったりするじゃないですか、
は
い、
ああそうやね、
あれも困るよね。
そうやね、
辛かったりとかね、
なんやろね、味覚おかしなったんかなと思う時あるよね。
あ、
でももちろん美味しいのは美味しいんですけど、
はいはい、
なんかちょっとイメージとちょっと違ってて、
うん、
洋風おでんって言われてたんやけどちょっと不思議な感じでしたね。
これある意味あの、うん、洋風煮込みって書いてくれてたら、
でまだいいかも。おでんっていう言葉に引きずられたんかな、ね、そうそうそうそう、やっぱり
だからそのおでんっていう言葉でイメージが作られて、
うん、確かにね、
あれっていう感じになるから。
そうそうそう、不思議でした。
ですよね、
はい、
まあまあまあ写真今日提供してもらった
ね。そうですね、おでんがそれ以外なかったんですね、
はい、
はい、
ありがとうございます、ね、
はい、
はい、
さあ今日はねメッセージたくさんいただいてますんでどんどんいきますよ、
はい、
まずはジャリンコジエさんからいただきました、
はい、
うちが子供の頃うちのお母ちゃんはおでんのことをカント炊きと言うてはった。
言ってました、
うん、こちらのコロとかいうやつが入っててなんかスポンジみたいで、
うん、
うちはあれが大嫌いやった、うん、食べたことないけどって。
あ、
えら矛盾してますよねこれ最後ね。
あのカントだけって通算知ってます。
言いますね、
あ
の、
あ、
私自身は言わないですけど親世代は言ってますね、
はいはいはい、
うん、
僕もね小さい頃はね、
うん、
あのおでんとカントだけは違うと思ってて。
ああそうか、
うん、
あそうか、
そう
そうかな、
カントだけあんでとかよう言われてね、うんうん、で、はーいって言って食べててんけど、
はい、
いつの間にかなんかどっかでおでんに変わっていってんけど。
そうやね、いつの間にやろな、うん、確かに、ね、あんま言わへんね最近関東炊きって ね、それも関東炊きって書くねんけど関東炊きやもんな。そうそうそ
う、俺なんで関東やろうと思ってた
ん
です
よ、
関西炊きやん。
確かにね、なんか関東って入れる時って意外と関西の人が使うとちょっとこうヒゲして言ったりするじゃないですか。
そうそうそうそう、
そういうイメージでもないもんね。
まあね、
うん、
そんなよう言われてたのに、
なんか
そのままからかなんかおでんに変わった
じゃあね、由来があんのかな、
ね、
どうなんかな、ちょっと調べてないからわかんないですけど、
ね、またそんな知ってる方いてたらね。
そうですね、ご存知の方いらっしゃったらぜひ教えてください、ね、
教えてください。
はい、ジャリコジエさんありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして構造さんです、
はい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてマットさん、
うん、
昨日もわがマイドリームオープンマイクに遊びに来ていただきありがとうございました。
いつも行かせていただいてありがとうございますね。
さて今回のお題おでん、
はい、
うちのおでんは私が味付けするんですが。
そうなんや、
そうなんや、
うまいんかいな。
どうやろう、私は炊いた大根が大嫌い、嫌いなんですって。
あ、なんでそれ、
美味しいのにね、それで大根の量は減らします、
はいはい、
みんなあの大根から美味しい出汁が味が出ると言われるんですが、
はい、
どうなんでしょうか。
あ、それなかったらあばんよね。
あ、私も絶対いるわ、
うん、
それと昔はジャリンコジエさんが飼えていたクジラの頃が大好きでした。最近はすごく高級で小さな頃が3切れで500円とかしました、
うんうん、
してました。高すぎて口に入りませんね。
あ、そうやね、
いうこと
ね、クジラってね、
うん、
あの本当安かったんですよ ね、
う
ん、小学校の時にあの給食でも出てたん
らしいね、
はい、
私ねさすがにその世代ではないんですよ、もうちょい下なんで、
はいはい、
給食で出たことはないけど、うん、でもハリハリ鍋とか普通にあったよ。
あ、はいはい、
今もうほんまに貴重やもん ね、
高級品やもんね、
やってるところがなくって、あの居酒屋でたまにクジラの唐揚げとか買えるとびっくりするもんね、
はいはいはい、
あるんやクジラみたいなとか ね、 ね、うん、
だからまあコロ自体はね、
うん、
僕昔からそんな好きじゃなかったん
ですよ。あれまあ油の塊っぽいイメージがあるからな。
そうそうそうそう、で肉の方は好きやった
んですよ。うん、確かにね、
だからねそんなんで思っててんけど、
うん、
今もそれすら高級品や
つやね、ね、まあ、あのね捕獲がちょっと規制されてるということもありますし、
ね、
諸外国から見ると動物虐待になっちゃうんだろうね、うん、
まあね、
うん、でも まあそのなんていうの、調査目的で捕鯨したものを食べてるっていうことやから、うんうん、ね、そんな無理に乱獲してるわけじゃないですし ね、まあ、ま
あ
ね、
実際あのお肉ダメな、まあ国っていうか宗教とかもあるじゃないですか、はいはい、うんうん、そこからすれば動物虐待やもんね、全てが、
まあね、そう ね、 ね、肉を食べるっていうこともせやからね、まあ、何をもってするのかっていうのがね、食生活というかその文化とかも違いもあるから、ね、分かりませんけどね、
まあ、虫まで食べるとこもあるからね、
まあね、でもまあこちら美味しいなっていうのは記憶にちらっとありますね。
そうですよね、
はい、でも大根は絶対いるでしょ、ね、やっぱり
あかんで、
こ、うん、大根、こんにゃく、筋は私必須やな。
あ、そうそうそう、それ、うん、それは分かる分かる。
ねえねえ、
う
ん、あとあの関西ってはんぺんってあんま入れないでしょ。
そうですね、
関東の方ははんぺん絶対入んない
って、はいはい、入ってるね、うん、
って聞いた。ああああ、不思議な感じやなと思いますね、まあ、まあね、
いろんなもん入れるや
ろね、はい、具によってちょっと地域性も違うみたいです。小瀬さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして、もうダメっぽさんからですね、はい、こんばんは、最近コンビニではおでんの薬味にからし、柚子胡椒、味噌と選べるようになりましたよね。
確かにね。
ちなみに私は定番のからしです、うんうん、家ではマヨネーズつけたりもします。
あ、
だから太るんでしょうねちなみにおでんには何をつけますかと。
あ、確かにね、うん、昔はからししかなかったよね。
なかった、
うんうん、それが最近なんかいろんな地域によって違うらしくて。
ああ、そうなんや。
柚子胡椒とかも北海道やったかな。
へえ、
どっかであって、ね、味噌とかも名古屋でしょ。
おお、
大体そういうところの地域で。
それがじゃあコンビニを介して広がっていったみたいな、ね、
そうそうそうそう。
ああ、
だからあのカップラーメンあるでしょ、
うん、
カップラーメンの味違うねんで、地域によって。
そうだよね、
うん、
あのなんかどっかにちっちゃく書いてるらしいね。
そうそうそう、
関西と関東と、
うんうん、でもそんなのもあるように、
はい、
コンビニから広がっていったのかなとは思うんですけど。
あ、そうか。
まあそれものによってはマヨネーズもありやろ
う
ね。
うん、でもおでんやろ。
いや、だって普通にウインナーとか入ってたら。
あ、ウインナーな。
ちくわも、ね、
ちくわにマヨネーズまあ生やったらわからないでもないけど、おでんやろ。
まあまあね、
うん、
まあそやけどマヨネーズつけたら何でも美味しくなる、まあ、
マヨラーの人はそうやろね。なんかでも分離しそうやん、こう汁の中でわーって。
ああ、物、うん、によってはね、
うん、
まあまあそやけど、そのあれもマヨネーズも地域の方で最初作られて、
はい、
寒いところなんですけどね、
うん、
でそこではもう何でもマヨネーズ
なん
で。
ああ、そうなんや、
うん、すごい調味料らしい。
ファットさんがあれやな、何でも塩つけるようなもんやな。
あ、そうそうそう、うん、そういうのもんでね。
そうやね、
まあ、何派って言われたら困るね。
うん、でも何つける？
からしかな、やっぱり。
まあやっぱ定番やんね、うん、私もそうかな、
ね、
柚子胡椒は鍋の時は柚子胡椒使うけど、おでんにはせえへんかな、
うん、あ、うん、味噌はね、たまに出されたりして食べますけども、
はい、
あんまり僕は美味しいと思ったことない。
まあ大根ぐらいじゃん。
うん、いや、あかんねん。
あかん、
うん、
ああ、そうなんや。やっぱ好みはあるよね。
辛いのもいろいろあるでしょ。
あるある。
だからそれによって、ちょっと、癖がありすぎて嫌だった
。そっか、うん。まあ、それぞれです ね、
ですね。
味噌派の方もいらっしゃるとは思いますんで、
はい、
私はこれが好きなんていうメッセージもあれば、またね、
はい、
来週でもお寄せいただければと思います、
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、続きましては、パリーケンさんです。
はい、
おでんと聞けば、うん、おそ松くんのチビと思い浮かべてしまうのですが、
はい、
僕らの世代でって、そんなことないですかねえ、マットさん。
いやいや、僕に聞かんといて。
私も分かれへんな。チビタ食べてんの、おでん。
あのね、おそ松くんでね、
うん、
あのチビタがいつもね、
うん、
三角と四角と横になったね、おでんの串を刺してね。
ははは。
それをずっと持って歩いてるんです。
あー、やっぱ用意してんね、マットさんね。
なんで、聞くんだよ。俺に聞くない
そうね、さすがよう知ってはりました。
まあまあ、ね、
はい、それはさておき、日本酒愛好家の私としましては、はい、寒い夜のおでんと熱燗は最高の組み合わせですね。
確かにね、それ美味しいよね、う
ん、確かにね、うん、とはいえ4人の子供たちがまだ小さかった頃、
はい、
好物のおでんを妻が前日に大量に仕込んで大鍋で作るんですが、うん、
はいはい、
いただきますの言葉も終わらぬうちにバトルが展開、
うんうん、
あっという間に完食、そんな時代がありました。
あ、子供だが
ね
ちょうどもうこう高校大学一番
食欲旺盛の頃は ね早いやろね。
嫌やもんね。
確かに、
うん、
今でもたまに妻がおでんを作ってくれるんですが、
はいはい、
夫婦2人では完食に3日くらいかかるかな。
余ってんねや、持ってきてくれ。
おい鍋と違っておでんってなぜか切なさを呼び覚ます食べ物ですよね。でそんなこと思ってしまうのは僕だけやろか。
あ、そうか、あの多分ね、
うん、
日本酒でチビチビ飲みながら
当
て、
はい、
にすると、うん、なんか物悲しいとか物寂しい感じがするね。
あ、そうなんかな。そうなんか、あのほら屋台のイメージなんじゃない？
まあまあね、
うんうん、
そういうイメージで、
そうやね、
ちょっとこうなんかこうバーッと派手にっていう感じないと思うか、
まあ、お肉をこうステーキを食べるとかそういう派手さはないわね、
なんかしんみりした感じの、
う
ん
う
ん、
でもこうじわじわ食べれるし、うん、いいよね、私だから2日目のおでんが好きかな、
まあ、
あの1日目まだちょっと趣味切ってないやん、
はいはいはい、
2日目のこう趣味切ったところがね、
確かにね、
いいよね、
いいよね、
卵も抹茶茶なんてね、
はいはいはい、
大根もよう旬でてね、美味しいですよ ね、
ね、
はい、ぜひ余った持ってきてください、
はい、お願いします
ありがとうございます。続きましてはその昔さんです、
はい、
おでんの筋が一番好きです。
あ、俺も好きやわ。
わかるわ、うん、おでんを煮立てた出汁で作るうどんが最高です。
ほうほうほう、
筋肉を入れて作ればなおさら美味しいですよ。
うまそうやね、うまそうやね、それ、う
ん、鍋料理で最後に雑炊を作るのと同じようなもんです。
あ、そうか、出汁で出るもんね、
うん、うどん屋さんでおでんの具をトッピングできるうどんを作ればいいのにとよく思います。
あ、なるほど、
料理を作るのにも一工夫すれば美味しいものが出来上がりますよね。
はいはいはい、はい、
どこやったかな、ファミリーマートかな、うん、あれおでんってほら夏場、あ、じゃあ冬場出るやん、はい、コンビニで、うん、あそこうどんあるよ。
あ、そうなんや、
うん、うどん玉を買うねん、
はいはい、
でおでんの出汁入れんねん、
ほうほう、
でおでんの具はまあベッド買ったら上に乗せれんねんっていうのあるよ。
あ、そうなんや、
うん、あるある、うどん玉なんぼって言って売ってる、
はいはいはい、
うん、
そんなんも出てんねんね、
ね、だって効率的やんね、
うん、なんでうどん屋さんやんやろね、
知らん
知らん
自分とこで美味しい出汁があるからわざわざおでん捨ててんじゃん、
なるほど、ね、
出汁に工夫してはるから
ね、はいはい、
うん、
そうか、
でも美味しいやるけどね、あの、当てとしておでんはついてくるとかあるよね、
うん、
うどん屋さんとかでも ね、
ね、
はい、
はい、
美味しいです ね、 ですね、私も筋好きですね。でも筋も関西でしょ。
ですよね、
関東ないよね、
うんうん、まあまあそんなん食べたいからね。
そうですね、具がちょっと違いますね、うん、はい、その他さんありがとうございま す、
ありがとうございます。
さあ続きましてはどれがいいさんですね、
はい、
おでんにからしは定番ですが、
そうですね、
味噌や柚子胡椒、わさび、だし醤油などいろいろありますが、
うん、
僕は何もつけない派なのですが、どれが一番いいんでしょうねと。
そうかそうか、
うん、
何にもつけへんでも美味しいもんね。
まあね、お出汁聞いてたらね、私もあんまつけないことも多いかな。からし一応置いてるけど、
はいはい、
そんなつけへんかもしれへん。
ですよね、
うん、
まあまあそのままでも美味しいからね、
はい、
であのからしつけて、
うん、
あの鼻にツーンとくんのが美味しいって、
うんうんうん、そやね、
あれね、僕思うんだけど、
はい、
それやったらからしだけでええんちゃうって思う
ときは。いやいやいや、それはちょっと物足りひんやろ
まあまあ確かにね、
うん、大根とかちょっとこうなんていうのパンチの足りひんようなやつにからしをちょっとつけて食べた時のあのパンチ、
元の味消すやん。
まあそれもそうやけど、それはそれで大根だから半分と4分の1切ってさ、
うん、
普通の食べて次残りはからしつけてとかいろいろできるやん。
だから僕思うのな、
うん、
刺身でもな、
うん、
わさび醤油いるって思う。
あれはね好みやね、
もうそのまんまの味を楽しもうよ、う
ん、私わさび醤油にせえへんから、あの身にちょっとだけわさび置いてちょっとだけ醤油つけるから。
ああそうか、
うん、混ぜへんからね、
まあ、いろんな食べ方ありますよね。
そうですね、はい、まあ、あの全然何もつけんでもいいと思いますよ。
はい、
はい、どれがいいさんありがとうございました。
ありがとうございます。
では来週のテーマいきます。
はい、
世代、日本酒、好物、
はい、
筋肉、大根、スポンジ、からし、うん、マヨネーズ。
ああ、で好物、
好物、おいいね、
うん、何でもいいやん、
うんうん、
別に食べ物だけじゃなくて、
はい、
あの好きなもの、
そうです ね、
ね、それをいろいろお話聞きましょう。
私ならジャニーズということで、
まあまあそういうの
もいいですからね、はい、いいですね、ぜひお寄せいただきたいと思います、
はい、
来週のテーマは好物でお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。
バイバイ。
さあそれでは最後の曲はブレンディーで電話してもいいかい。君の笑顔が